はい、皆さんどうもです。というわけで今日もGラジオよろしくお願いします。はい、昨日はね、ジムをちょっとシュリ君にお任せして、僕は急遽、毎回恒例 UNEXT、ね、格闘技 YouTube チャンネルのライジンランドマーク15 in 広島の勝敗予想に行ってきました。まあ、MC としてのね参加なんですけど、ファイターズフローの面々っていうか、まあ所属はねアメリカントップチームですけど、ファイターズフロー代表の上田さんがセコンドについて、新龍誠選手ね、ライジンフライ級チャンピオンと、まあ富澤大地選手ね、そしてジムの代表の上田さんと、はい、広島大会の4カードのね、勝敗予想してきました。すごくねこの4カードはね、これ言っていいのか分かんないか言わないけどね、まあその新龍選手にも富澤選手にも、上田さんにもねすごく、関係が深い選手が多くて、いろんな話聞けたんで、ぜひ皆さん、はい、7月13日月曜日にアップされる予定なので、はい、それを見てね、より試合を楽しみにしていただいて、ペーパービューは、まあ、UNEXT で購入していただけると嬉しいです。特典もねいろいろあるそうなので、ぜひそちらもゲットしてみてください。そして、まあ、なんといってもね、まあ、これはいいと思うんですけど、篠塚選手がね出るんで、まあ、それだからこそ、まあ、今回富澤選手がいろいろ言ってくれて、あのねちょっとね、勝敗予想をやった時に、ああもっと聞けばよかったなと思ったんですよ。もっとここ、富澤選手にいろいろ引き出すべきだったなと思ったんで、ちょっと、まあ篠塚選手のね、勝敗予想のとこだけじゃなくて、ちょっとね一番最後ね、まあ、他のカードの見どころとか聞くところいつもあるんですけど、そこでもちょっと改めてね、富澤選手に、篠塚選手のこと聞いたんです。でそこまでしっかりね見ていただけると嬉しい。ちょっとねあ失敗したなと思ったんですけど、ちょ最後に挽回っていうか改めて聞いたんで、ぜひそこもよろしくお願いします。はい、そんな感じなんですけど、やっぱ最近ね、まあ、ライジンもう2週間前ね、広島大会ではあるんですけど、あんまりこう新鮮なネタがないので、ちょっとね今日はね、まずこの前もね取り上げた溝口さんの炎上騒動ね、何でしたっけ、青汁王子とか、なんだっけ、ちょっと本当わかんねえや、なんとかっていう、キャバ嬢のやつね、はい、なんラストコールとかのやつなんですけど、はい、まあね、いろいろ溝口さんの周囲でトラブルがねこう連鎖してるんですけど、これについてねジョリー選手が、まあ、自身の YouTube でいろいろ言っててね、僕も見たんですけど、あなんかすごく分かりやすかったなって、ジョリー選手の YouTube を、あそんな感じだよねみたいな、すごい思ったんですよね。で、まあ、ジョリー選手は、まあ、溝口さんには1ミリも悪気はないと、彼の中の絶対的正義を振りかざしてるだけだと分析しつつね、まあ、けどやり方が間違ってると、はい、まあ、経営とかね、お金を集めることに意識を、まあ、先すぎるあまり、人の感情に目を向ける余裕がなくなっているのではないかという、まあ、ジョリー選手の見立てで、ああ、なるほどなと思ったし、まあ、僕もね、思ったんですけど、うん、まあ、すごくね正義感の強い人で、溝口さんってね、うん、その正義をね、もう圧倒的な軸として、自分の生き方の軸としてこう生きてるんだけど、その正義って、まあ、溝口さん個人の正義で全員の正義じゃないから、それを自分の正義を他人に振りかざしてるところはあるなって確かに僕もね思いました。まあ俺はこうだよって思うのは自由だけど、それを他人にね、強制するのはまた別の話だよな。俺はこうだけど、まあおめえはそれでいいやが、一番だから猪木語録はね人生においてすごく重要だと思うんですよね。あおめえはそうなんだ、俺はこうだけど、まあまあまあ俺はこうだけどおめえはそれでいいやみたいな、それが一番人生楽だと思うんだけどね、うん、でその騒動をきっかけにね、まあ、ジョリー選手自身が、まあ、過去にね溝口さんと揉めたらしいんですけど、まあ、その話もしてて、前にね安保選手とジョリー選手とね、テル選手と、なんか溝口さんと仕事上のね契約を結んでいたと、 はい、で溝口さんが、まあ、東京でのねその3人の活動費をサポートすると、でスポンサーも見つけると、でその代わりに、まあ、ブレイキングダウンを盛り上げて企画や案件を手伝うってことでね、すごく好条件の契約だったんですけど、まあ、それがね進むにつれて、まあ、こう摩擦が生じたということを言ってましたね。で、まあ、ジョリー選手が出たくない企画を断ると、まあ、断る権利がないと言われたり、ジョリー選手はねブレイキングダウンから、まあ、ディープとか、まずディープとか出てライジンといったねこう MMA の舞台で実績を積みたいという希望に対して、まあ、ブレイキングダウンでのキックボクシングルールを優先させるようね、求めたりってことを言ってたんですよね。はい、まあ、それでジョリー選手の見解としては、まあ、溝口さんは仲間を大切にすると掲げながらもビジネスとお金を最優先にするあまりね、個人の価値観や格闘家としての夢を軽視しているように見えたと言ってたんですよ、うん、でこれを見て、ああ、まあ確かにな、すごくねジョリー選手の言うの分かりやすくて、あ、確かにってすごい納得したんですけど、はい、まあ、ちょっとね僕もでもって思うところもあったんですけど、はい、その後ね井原さんがね、それに猛反論してて自身の YouTube で、はい、こうジョリー選手のね態度に対して、まあ、手のひら返しだと言ってましたね、うん、で、まあ、井原選手を言うにはもともとね無名で何者でもなかったジョリー選手とか、まあ、テル選手が有名になれたのは、まあ、溝口さんと契約してねブレイキングダウンで優先的にブレイキングダウンに出場させてもらってね、まあ、月々の資金の援助ね、例として50万って言ってたけど、そんなもらってたら確かにって思うよね。であとスポンサーの紹介とかをね受けて、まあその結果、まあこれも実際の金額は分かんないけど、井原さんが言うには、まあ、年収1000万近くね稼げるようになったにもかかわらず後から囲われたと不満を言うのは、まあ、筋違いだと、まあ、言ってましたね。はい、まあ、溝口さんのね会社から給料をもらっている従業員のジョリー選手が、まあ、有名になったからといってね社長の頼んだ仕事を断るのおかしいという、まあ、持論でした。はい、でまたねこの溝口さんが炎上しているタイミングで、動画を出して、まあ、自分を正当化するような発言をしたことについても、まあ、子供すぎるみたいなね、はい、ことを言ってて、ただ、まあ、テル同じねチームアンポのテル選手については最後まで自分の役割を果たして義理を通したと言ってましたね、うん、でまあ平本蓮選手も、まあ、井原さんと同じような感じのことを言ってました。でそもそもね井原さんは、まあ、ブレイキングダウンのね運営の構造についても世間ではブレイキングダウンは朝倉未来の力で成り立ってると見られがちなんだけど、実際朝倉未来選手だけではなくね、いや朝倉未来選手だけでは絶対に出来上がってないと、間違いなく溝口さんのね裏方としての力とお金を生む能力があってこそのブレイキングダウンだと言ってます。で表に立ってね表に立つ朝倉未来選手に対して裏でね、事業運営とか、まあ、資金調達を担ってる溝口氏がいるからこそ、はい、成り立ってて選手たちをまあ支えてると、はい、まあまあただね、井原選手自身もキャバ嬢への対応とか溝口さんの対応とか、まあ、そういうのはもうバリバリ問題がある人だと、だけどそれ以上に、まあリスペクトね評価してる部分もあってリスペクトは変わらないってことをね言ってたんですよ、うん、まあこれを見て、まあ、僕もねちょっと確かにこれね、まあ、契約したんだったら従うしかないよねっていうのを思ったし、これ井原選手が言うように月々ね50万とか毎月資金をもらってて、しかもスポンサー紹介してもらってみたいなのであれば、まあまあそりゃそうだよね、こうただより高いものはないっていう言葉があるけどね、そりゃそうやって無償でそんなことする人いないから、まあ、お金が発生するんであればそういうある程度ねその契約した人の意思によって、まあ、自分の人生を動かされるのは、まあ、しょうがないのかなって僕は思いますね。だから簡単に契約してはいけないし、お金に目がくらんで、ね、簡単に契約したりするのは僕は絶対しないし、そういうのは、まあ、危険だな、怖いなと思ってますね。本当、うん、 そんな簡単じゃないよね。あ、こんな、なんていい人なんだって思ったのかもしれないけど、そんなうまい話なんてないからね。やっぱりそこに金銭とかね、しっかり発生する以上リスクはめちゃくちゃあるわけだし、そんなあのお金もらって、自分のね、自由にできるなんていうのはそもそもない、ほとんどないと思うから、うん、だから僕もスポンサーとかもね、本当に心から信頼できる人とか、まあ、大手企業ね、そういう人間同士のつながりじゃなくてビジネスとしてのつながりだけにとどまるぐらい大きな企業としかやらなかったしね、まあそれはそうなるよねっていうのはまあ正直思いましたね。うん、その人間と人間のなんていうのは一番なんだろう、信じちゃいけないっていうか、口約束もそうだし、まあこれは紙の契約書あったんだろうけど、そんなうまい話じゃないよねっていうのは僕は思ってますね、昔から。うん、結構そういう嫌な経験もしてきたしね、自分自身も。はい、なんでちょっとね、井原さんの言ってることはもっともだなって後から見てね思いました。ただね、まあこういうのって本当に、ね、昔からあるじゃないですか、これ格闘技に関わらず、まあ、会社とか、まあ、芸能界とかでもよくありますよね。例えば、まあ、事務問題とか、例えば弱い時ね、まあ、いわゆる投資の部分ですよ、事務の方からしたら、まだまだアマチュアだったりプロ成り立てで、何者でもない頃に必死にサポートしてスポンサー見つけたりね、いい環境を作ったりサポートしてきたけど、その選手が、まあ、強くなってね、まあ、独り立ちできるようになって、まあ、いわゆる自分の名前で、試合組んだり組めたり、まあ、スポンサーついたりできるようになった時に、その前のね所属ジムと揉めて辞めたりしますよね。大体お金のことは揉めるんですけど、マネージメント料が払いたくないとか。ただそれはもうどっちの言い分もあって、確かにね、なんで何もしてもらってないのに払うしかないのって気持ちもわかるけど、選手のね、けどジム側からすれば、いやお前がそうなる過程でこっちはいろいろお前のためにやってきたんだよ、ね、投資が終わって今度そのね、なんだろう、返してもらう時期にやめられちゃ困るよねっていうのもわかるし、結構そういうのあるじゃないですか。芸能人でもさ、売れない頃ね、月いくらっていう契約でやってきて、で売れたらもっと金ね、よこせみたいな。いやけど売れない時期にだいぶ投資してきるよみたいな。でそれで揉めて個人事務所に行ってみたいな。で、まあ大手の事務所と揉めて干されてみたいなのもよくある話じゃないですか、芸能界でも。そうやってね、どこの世界でもあるんで、まあ、この2人っていうか、まあ、ジョリー選手に関しては、まあ、そういうことだろうなと思うんですけど、はい、まあ、けど僕が最終的に思うのは、まあ、うまい話はないから契約書とかね、交わす、簡単に交わしちゃダメだよね。はい、本当ただより高いものはないんで、ただだとか思って、あ、この人好意でこんなことしてくれるんだなんて思ったら、そこにつけ込まれて自分の思い通りいかないこといっぱいあるから、うん、できる限りね、まあこれファイターの人みんなそうですけど、何かに依存せず、これはね僕もいろいろ経験してきて、まあ、本当団体にも依存せず、スポンサーにも依存せず、自分の足でね生きていくのを意識して、特にこの現役生活一番いい時ね、そういう自分の足一本でなんとかなるシステムっていうか、そういうのを作っていくべきだなと思いますね。特に売れてから、まあもちろんいろんなね、いい話も美味しい話もいっぱい寄ってくるけど、そういう時こそ自分の軸を作って、この、まあ、僕だって川尻達也って名前で、生きていける軸を作るべきだなすごくね思いますね。何かに依存、僕もねずっとね、日本格闘技界に依存してきて、プライド武士道、プライドに依存して、ドリームに依存して、でプライドのスタッフにね依存していろいろやってきましたけど、それがなくなって結局ね本当ね、僕は前も言いましたけど、できれば日本でずっとプライドのスタッフと一緒にね、引退するまでやりたかった。ただそれが難しくなって USC 行って、ただ USC 行ってすごくね、いろいろ学ぶことがあって、 本当それで良かったと思うけど、そういう理由の一つには、まあその依存せずにね、自分一人で無理やり自分一人で生きていくしかない。まあ自分一人って言ってもこれ語弊がある。自分一人っていろんな人の力は、いろんな人に助けてもらいましたよ、その間も。ただ結局何かに依存せずに川尻達也っていう自分一人で独り立ちできる状態を作らないと、何かあった時に、ね、何かあった時に、ね、すごくね苦労するんで、それはねすごく思いました、うん、それをだから早いうちから意識してそういうねの構築するのと、いざ、パッて何かなくなってね、依存してたものがなくなった時に慌ててね、焦るのとでは全然違うと思うんで、今ね、そういうすごくいい状態でも結局自分自身で生きていくしかないんで、それねファイターみんな意識した方がいいなと僕は思いますね。はい、まあそんな感じで、ちょっと待って、次はね、待ってね、遡るからちょっと用意、台本用意してるんだけど、はい、あ、ディープですね。新しいディープ東京ニューピアホール大会中野興行ですね、9月6日、まあ、発表されました。まず昼の部にディープ東京インパクトね、4がありますね。で夜の部に、ディープジュエルズ54があると。はい、この前ね、雷神で平本城選手と戦って、残念ながら2ラウンドリアネキッドチョークで一本負けしてしまった雨山聖也選手が、はい、久保田選手とやりますね。久保田選手もめっちゃいい選手ですよね。ただ宮城選手と尾崎選手に2連敗中なのかな。はい、お互い前線負けてんのかな。ただこの雨山選手ね、マジで前田達郎みたいでね、師匠のジム代表のね、めちゃくちゃいい選手、これ楽しみですね。はい、あとはライジにも出てる関哲也選手が、長男さんのジムの狩野選手とやりますね。はい、関選手はゴミョン選手にも確か勝ってますよね。海斗選手に負けてんのかな。狩野選手はディープで、ね、まあもともとディープと長男さんってね、一時期こう仲違いして長男さんのジムからディープ出てこ、ディープファイター出てなかったんですけど、狩野選手がね参戦して3連勝中ですね。中村大輔選手にも勝ってます。はい、そしてあとね、大沢さんのハーツの、木下空手選手が、また木下空手選手のさ、マネージャーがめっちゃいいよね。 SNS なんかチケット買わないでくださいみたいな、興味持って見ちゃったけどさ、めっちゃいいこと書いてあってさ、あ、いいマネージャーだなーって思いましたね。木下空手選手いいマネージャーついてんだなーと思って。はい、でまあね、木下選手は、相本選手と、直樹選手にね負けて2連敗中。そして、対戦相手はこれ杉野、なんて読むんだ、杉野アレンでいいんですかね。杉野アレン、戦績出てこないかな。杉野アレン、あ、今タポロディ出てきましたね。2勝1敗ダイヤ選手に勝って、中尾響選手に勝って、高橋正親選手に負け、あ、高橋正親選手ってあれ、今度ディープ出る人違うかな。あ、そうだよね、今週末のディープに出る人だ。鈴木大成選手とやるのか。あ、そっか、あれ、そうだよね、杉野選手って八王子の人かな、ちょっと俺うろ覚えだけど。はい、これも注目ですね。で夜は、あ、他にもね、雷神に出る須田萌衣選手の弟の須田選手、有利っていうのかな、これ。はい、が出ますね。で、夜が、これ、なんて読むんだろう、これ。ごめんね、俺も全然、難しいよね、漢字って。サキ選手が、滝林 L 選手とリベンジマッチですね。これ 3年前にやってますね。その時は、佐紀選手が勝ってると。はい。あ、顎の骨を骨折させられたんだ、竹林戦が。で、1ラウンド TKO 勝ち。はい。で、あとは、野々花選手。野々花選手強いよね、ファイターズグローの。はい。で、茂田ほのか選手。あ、茂田ほのか選手ね。元パンクラスのフライ級チャンピオンなんですけど、ちょっとね、体調崩して試合キャンセルしたりもしてたんですけど、復活ですね。はい。いやー、ちょっとね、楽しみですね。これもストローク級、野々花選手はストローク級。そして、茂田選手は、まあ、もともとフライ級。でも、スーパートム級かな、戻そうとした、あ、落とそうとしてたんですけど、はい。まあ、落ちなかったんで、無理して落とす必要ないですね。その間の54キロだそうです。はい。これも楽しみですね。はい。そして、あとね、大井さんの娘さんの決勝か、ハーツの大井すず選手が出て、はい。千奈選手とやります。これ、お姉ちゃんかな、千奈すばる選手、ディープのあの超強い子。ね。これもめっちゃいいカードですね。アキピ選手もアマチュアで出ると。セアリ選手。あ、松島小弓選手のジムの選手とやるってことですね。はい。そしてね、昨日ね、ネクサスマニアが後楽園ホールであったんですよ。2026、2回大会かな。これでメインイベント、第5試合だったんだけど、メインイベントだったんですけど、ネクサスフェザー強者決定戦。ね、千春選手と高須選手。高須選手ってね、茨城出身でね、僕と地元一緒なんですよ。はい。で、千春選手っていうのは、ブレイキングダウンにもね、出た、ケンミン選手のお兄ちゃんですね。で、ちなみにブレイキングダウン出てね、めちゃくちゃ人気出たケンミン選手は、その後、このファイティングネクサスに出て、ライト級王者になってます。で、今回、お兄ちゃんの千春選手が、その1階級者のね、フェザー級タイトルマッチを高須選手と戦ったんですけど、はい、これもね、めちゃくちゃいい試合だった。高須選手はね、タックルで組みついて、そこから、まあ、潜り込んでね、足換で、サドルロックっていういい形になったんですけど、それを耐えて抜いて、もう一回行ったのかな。で、もう一回行ったんですけど、それを潰してパウンド打ってね、マウントから、パウンド打って、最後はパームトゥーパームでリアネキとチョーク一本勝ち。めちゃくちゃ良かったっすね。はい。あ、千春選手もあれだよね、ジョビンさんとコラボして見たけど、あ、弟のね、ケンミン選手もめちゃくちゃいいけど、お兄ちゃんもめちゃくちゃ良くて、マジ朝倉兄弟みたいな感じでね、すごくいい花がある選手ですね。はい。で、これで勝った後マイクで、なんと千春選手がね、ケージサイドに観戦に来てた榊原さんを呼び出して、なんと榊原さん刑事員してね、そしたら千春って言ってましたね。榊原さんが下の名前で呼ぶってことはもう気に入られてるってことですからね。千春最高です、ネクサスを代表して来陣で待ってますと。はい。まあまあ、ね、確約じゃないでしょうか、来陣参戦。もちろん千春選手が出るってことは弟のケンミン選手も出るってことだと思うんで、いやー、今年中かな。もちろん今年中でしょうね。日本中のいいファイターまだまだいるから、それを発掘するって前ね、榊原さん言ってましたけど、はい、このケンミン、千春兄弟が、まあ、多分近いうちに、ライジンさん、今年中に、もう7月はない、8月、9月はない、10月とかなのかな、9月とかあっても、あ、8月とかあっても面白いけどね、まだ。まあ、けど1ヶ月ちょいか、ないね。まあ、9月、10月、11月とかかな。はい、この兄弟のライジンデビューね、めちゃくちゃ楽しみです。もう実力もあるし、まあ花もあるんで、あとはね、しっかり結果出して名前打ってスターになってほしいなと思いますね。うん。で、ケンミン選手はブレイキングダウンでね、一回バズったけど、そこでなんだろう、浮かれずにね、しっかりまたファイティングネクサスってこのね、とこからコツコツコツコツやってるのもね、すごく好感持てますね。だから多分さっきのジョリーさんのやつを聞く限り、まあ、契約とかね、多分ブレイキングダウン側からブレイキングダウンと長期契約みたいな話もあったと思うんですけど、そこではなくて、うん、しっかり MMA でチャレンジしたいという意思を示したってことでしょうね。 はい、ブレイキングダウンのと長期契約とかしてたら、うん、ファイティングネクサスでっていうのなかったと思うんで、はい、楽しみです。そして次海外ですね、8月29日に開催される UFC 上海大会ね、これ2年連続開催ですけど、メインイベントとしてバンタム級のランカー対決ね、ウマル・ヌルマゴメドフ対ソン・ヤドンの一戦が決まりました。ウマルはね、もともと7月の UFC アブダビ大会で、デビッド・マルティネスとね対戦予定だったんですけど、まあ、マルティネスの負傷で、アブダビから上海大会へ移してソン・ヤドンとの対決ってことでね、はい、ウマルは20勝1敗ね、弟が PL ライト級王者のウスマン・ヌルマゴメドフ、無敗の選手、唯一の敗北は元バンタム級王者メラブドバリシビリとのタイトルマッチで判定負けですね。でソン・ヤドンは直近2勝2敗、ショーン・オマリー、ピョートル・ヤンの2人には敗れてるんですけど、ヘンリー・セフド、そして前回のマカオ大会で、フィゲイレードに一本勝ちってことでね、はい、バンタム級、まあここ勝った方がタイトルマッチに近づくというトップランカー対決なんで、バンタム級ね、多分ここに参戦するであろう朝倉海が誰とやるのかも含めて、ちょっとめちゃくちゃいいカード組まれてるんで注目ですね。はい、そして他にはね、あ、USC がね、 USC.com で The Fights 2026 Half Year Award ね、 USC の2026年上半期ベスト5トップ、あ、ベストファイトトップ5が発表されました。はい、いやー、これ5位からいきましょうか。まずメイソン・ジョーンズ対アクセル・ソラですね、第5位。これ3月のロンドン大会ライト級、確かにこれすごかったね。ジョーンズが逆転勝利したんでね、はい、ファイト・オブ・ザ・ナイトです。そして4位が、今年1月のね、一発目の、USC の大会ナンバーシリーズ USC324、 1月のジャスティン・ゲイジー対パディ・ピンブレッドのライト級暫定王者決定戦、はい、これが4位っていうのは結構びっくりしたけどね。まあいい試合だったけど、まあ、そして3位が、USC327 でのジョシュ・ホキット対カーティス・ブレイズ、これはすごかった。元ね NFL の、プラクティススクワット出身のホキットが、まあ、トップ5のねブレイズ相手に開始直後からね、パンチ打ちまくって勝利、はい、もうこのあとねデリック・ルイスにもホワイトアイス大会で勝ってUFC デビューから4連勝中です。この打ち合いがお互いすごかったので、これはまあ確かに間違いないですね。そして2位が、これが2位って思うでしょ。この前のね UFC ホワイトアース大会のメインイベント、ライト級タイトルマッチ、ジャスティン・ゲイジ対リア・トプリアね、第2ラウンド、トプリアがボディー攻撃とグラウンドのサブミッションでゲイジを追い詰めたんですが、フィニッシュは至らず、3ラウンドからゲイジが反撃して、4ラウンド終了後ドクターチェックでね入るまで、最終的にトプリア陣営が、まあ、タオルを投げてゲイジが世紀のライト教授を獲得したっていう、めちゃくちゃ劇的な、そしてシチュエーション的にもね、アメリカの独立250周年記念大会でアメリカ人のね、ゲイジが大アップセットで無敗のトプリを破る、これが2位というね。じゃあ1位は何なんだと、皆さんね、なんと USC328 の USC フライ級タイトルマッチ、ジョシュア・バンタイ・タイラ・タツローが2026年 USC 前半期のベストバウト、ベストファイト1位に選ばれました。いやー、すごい誇らしいですね。はい、まあ負けてしまいましたけど、まあ、前半は平選手ペースでねずっとテイクダウン奪って、最後の最後でね、負けちゃいましたけど、これはすごい試合だった。いやー、日本人ファイターがね1位を取るってことでありがたいですね。はい、そしてね、来週末か、UFC329 ホロウェイ対ねマクレガーメインですけど、これ、ホロウェイ陣営ね、これ USC6、 昨日も言ったけどさ、プレイステーションとか USC のゲームあるんだけど、この USC のね新しい、ソフトの カバーアスリートを務めるとその後ね負けるっていう、いわゆるカバーの呪いっていうジンクスがあるんですよ、ね、だからこれ今回ね、マックス・ローエがカバーアスリートね務めてるんで、マックス・ローエ負けるんじゃないかみたいなことを言われてるんですけど、そのことについてホロウェイはチャールズ・オリベイラ戦の前に自分がカバーになると分かっていたので、その時の敗北で消化済みだと、発売する前にもうチャールズ・オリベイラとBMF やった時にはもうカバーになると分かってたから、もうそれでもう役は落としたよってことですよね。はい。でそしてヘンリー・セフードとカマル・ウスマンのね YouTube パウンド・フォー・パウンドでは、はい、セフードは、マクレガーはね忍耐強く戦うべきだと、ホロウェイのアウトボクシングに付き合うとスタミナを削られるために打たせてから左のカウンターを狙う戦略を提案してました。はい、そしてねロバート・ウィテカーとデメトラス・ジョンソンもデメトラス・ジョンソンの YouTube でねコラボしてこれ予想してたんですけど、2人とも、フォロウェイが有利だと言ってましたね。はい、でウィテカーはマクレガーがね、多額の資産を持つ状況で厳しい練習を継続できるモチベーションに疑問を呈したと。はい、でデメトラス・ジョンソンはマクレガーがね過去に170ポンドでネイト・ディアスと対戦した経験を挙げつつ、直近でタフな試合をしてないとしているフォロウェイの方が長期戦で底力があるとの見方だと。まあマクレガーみんな結構フォロウェイ有利、俺も正直やっぱフォロウェイ有利、結構前の予想ではマクレガー、ウェルター級だったらマクレガーじゃないって話もあったんだけど、俺は完全にフォロウェイだと思いますね、うん、でこのウィテカー言ってるように朝倉未来もそうだけどさ、すごい金持っててもさ、この厳しい練習を継続するモチベーションってどうなんだろうね。モチベーションそれが継続してるかマクレガー分かんないけど、少なくとも朝倉未来はやってるわけじゃん、それがすごいなと思うよね。俺だったらそんな感じだったら絶対やらないけどね。はい、そしてねそんな、カマル、ロバート・ウィテカーが今度ね1階級上げるんですよ。ミドル級、元ミドル級王者なんですけどライト級上げるんですけど、直近のキャンプでね減量、ミドル級だと減量の負担があまりにも大きくてパフォーマンスにも影響が出てると。で現在は220ポンド前後で調整していて、重い相手に対してはスピードが武器になると。でウィテカーってどっちかっていうとこう伝統は空手スタイルのスピードで戦うタイプなんで、確かに1階級上げてスピードで撹乱する、スピードの武器になるっていうのは確かになと思ってました。で前回のね試合から1年ぐらい休養を取ってるんだけど、その間は家族との時間だったり子供との、ねラグビー観戦などに時間を使ったと。はい、で休養後格闘技への意欲を取り戻したとして現役続行を決めた。で1回ね負けたことでどうしようかなって長期休養した中で、やっぱり格闘技やりてえなと思ったってことですよね。やっぱ格闘技はなかなか やめられない。そしてもう一人ねカマル・ウスマンもウェルター級からねミドル級に転向してドリカス・ディ・プレスとプレシとやるんですけど、はい、カマル・ウスマン 自身は注目度の高い試合であれば、ウェルター級でもねミドル級でも戦うよと言ってます。はい、そして、コーチのねトレバー・ウィットマンらの下でもうずっとトレーニング継続しているためにキャンプをねゼロから始める必要がないと言ってます。はい、そんな中セフードは年齢を重ねたファイターにとっては無駄を省くことが重要になるとコメントしてますね。はい、これはねすごくね分かります。やっぱ年取ると引き算なんですよね。もちろん新しい技術とか上積みもそうですけど、けど正直上積みってよりもコンディション維持と何を捨てるか、年取ったりすることで、できなくなる技とかってあるんですよね。できなくなる戦い方で、それをしっかり捨てて、これ DJ が言うように、はい、それを無駄と言っていいのか分かんないけど、いかにそういう無駄を省いて自分の戦い方を、よりシンプルになるんですよね。これ前も言ったと思うんですけど、年取るとね戦い方がシンプルになるんですよ。そういう時大事なのはやっぱ自分の重ねてきた戦い方っていうか軸になる武器なんですよね。いろんなこと MMA ってできるからいろんなことをやってきましたけど、最終的には、まあ、レスラーだったら、まあ、自分の武器になるレスリングの主体の戦い方、キックボクサーだったらキックボクシングの主体になる戦い方みたいな、よりね年とともにね、あの20代10代20代前半の頃はいろんな技術を吸収する必要あるんですよ。いろんな技術を知って、あの選手としての幅を広げて、20代後半から、まあ、30代半ばで成熟してきて、その技術を使っていかに戦術を高めて、まあ、コンディションをねよりアップして試合に挑むか。でも30半ばを過ぎたら、そのコンディションアップするっていうよりもコンディションをキープして、で今まで学んだものをねの中からどれをチョイスして残すか、であとは捨ててそのチョイスしたものでどう勝つか、より戦い方はねシンプルになっていくとね僕もね思いますね。はい、そしてあとは、そのロバート・ウィテカー、デメトリアス・ジョンソンがね、若手ファイターの姿勢と UFC のビジネス構造に関する見解を言ってますね。はい、ウィテカーは一勝しただけで本業を辞めてね、フルタイムの格闘家として振る舞う若手が増えていると指摘してます。で自身は G アルティメットファイター TUF でね優勝して UFC と契約した後も2年間は元の仕事の席を残していたと言ってますね。はい、でデメトラス・ジョンソン以前は怪我をしていても出場機会をね優先して無理をしてでも戦う選手が多かったとして、厳しい状況でハングリー精神が支えになっていると言ってますね。ただデメトラス・ジョンソンはもう UFC の、ね、経営方針自体が特定の選手の依存を避けて UFC というブランド自体を看板にすることで、選手の入れ替えがあってもねファンが離れない仕組みを作っていると言ってます。これはまさにねペーパービュービジネスから、サブスクビジネスに移行した UFC の、経営本心の移行ですね。はい、そうですね、若い頃はさ、俺も1秒でも早くこのバイトやめて専業で食っていきたいと思って、俺もねもう俺がバイト辞めたのはいつだろうな、宇野カオル戦の前ですね。はい、宇野カオル戦が決まってからねいろいろ変えたんですよ。宇野カオル戦の前までは僕ねジムの近くのゲームセンターの店員やってたんですよ。で別に宇野カオル戦のファイトまでで飯食えるわけではなかったんですけど、はい、いい機会だと、でもここで負けたらやめようとね、25歳まで好きにやらせてくれと母親にも言ってたんで、あの時は前の本当に25の年かな、2004年だから26の年か。はい、でもう1年過ぎてたんだけど、もうチャンスだなと思って続け、ただ宇野カオルに負けるようじゃもうこの先上がり目ねえなと思って、ここちょうど自分をふるいにかけるチャンスだなと思って、宇野さんに負けたらもうやめようと思ってたんで、じゃあより戦いに集中できるように一回やめようとね、一回というかやめて、負けたら就職して、勝ったら続けよう。で結局ドローで首のね皮一枚つながったんですけど、あとはね、あとそれまではね週7日練習してたんですよ。まだ25のぐらいの時まではね、月曜から日曜毎日練習してて、で毎日練習すると、3週か4週ぐらいするともう本当に体がね、これ裏返るって言うんだけど、一回ね裏返るんですよ。もうすっげーきつくてもう体動かないってなった時に、ふとねパッてね体が軽くなることあるんですよ。それを僕裏返ったって言ってたんですけど、で裏返った状態でまたやると本当に体動かなくなって、でそうなってから1日休んで、でまた限界まで追い込んで、で裏返ってまたちょっと体が動くようになって、またちょっとやるともう絶望的に動かなくなって、また1日休んでみたいなスタイルでやってたんですけど、もうさすがに無理だな、ちょっと休むのも練習だな、やればやるだけ強くなれると思ってたから、当時はちょっとけど休もうと思って、宇野カオル戦が決まってから週1日曜日はね休むようにしたんですよね。はい、なんで僕自身もねすぐ辞めてかけたいっていう気持ちはわかるけど、ただウィテカーのようにね元の仕事してたんで、僕仕事してないでバイトだったからあれだけど、何かね働きながらやって 格闘技やってちょっとね名前売れて、例えばライジン出たからって USC 出たからってすぐ仕事辞めるとか、僕も辞めた方がいいと思います。僕はたまたまうまくいったけど、僕もね今だったらしっかり働きながらやりますね。はい、でそれで結果出ないんであれば、まあそれだけのもんなんで、あんまりね、自分がやってきてなんだけど、まあ、フルベットする、僕はフルベットしてきましたよ。でそのことに後悔ないし、まあ、今でも、まあ、やるんだったらとことんフルベットするべきだと思ってますけど、ただそれで僕はうまくいったからいいけど、まあ、それでうまくいかなかった人はたくさんいるし、その後の人生どうすんのっていうのはいっぱいあると思うんで、まあ、そういう意味ではしっかりね地に足つけてやるた方がいいんじゃないかなって僕は今の立場で言います。はい、ただ僕自身が今19歳とか18で格闘を始めるとしたら多分フルベットしちゃうでしょうね、僕は頭悪いんで。はい、そんな知るか、そんなさ人生なんか30歳40歳のこと考えて生きてねえよって当時も思ってたもんね。そんな先のことを考えて生きてねえよ、今だよって俺が、桜木花道も言ってたでしょ、今なんだと、俺が大事なの、俺もマジで一緒です。だから今を生きてるだけだから、そんな30歳40歳50歳の幸せなんかどうでもいいやと思って生きてきたんで、まあまあ今のね選手がそう思うのも分かります。ただ僕は今の立場としてそれは避けた方がいいよ。お前がとんでもない才能あるんだったらそれでもいいけど、はい、デビューしてねプロで勝ったり負けたりしてやっとたどり着いたぐらいのレベルであるんであれば、やめた方がいい、しっかり働いた方がいいよって思いますね。はい、そして最後にちょっとねこれは関係ないんですけど、 MMA とは元 WWE およびカートゥーンネットワーク社長のシュチュアート・スナイダー氏らが創設者となったなり、日本国外では初となる完全資金提供のプロ相撲リーグ、相撲チャンピオンシップリーグSCL が2026年にアメリカでライブイベント開始する予定だと。でそこで MMA ファイターだったり元 NFL の選手など別競技でキャリアを積んだアスリートに第二のキャリアを提供する狙いがあるとしてスナイダー氏は説明したと、ね、で参加にあたっての条件として、まあ、相撲のね伝統を尊重して真剣にトレーニングを積むことが挙げられていると。はい、でスナイダー氏は本物志向であり、おふざけの場にするつもりはないと、ね、でリーグ戦を採用することでシーズンを通した選手のストーリー展開を可能にし、ファンが追いかけやすいエンターテインメントを目指すとしてます。こんなのあるんだね。なんかあれかな、昔ちょっと前に白鵬がねなんか相撲のなんとかでみたいなの言ってたけど、そのことなのかな。相撲といえばね日本で、まあ本当今ね USC でも MMA でも世界で MMA ヘビー級は盛り上がってないですけど、はい、これあれですよね、世界一のヘビー級の団体ってマジで日本の相撲ですよね。相撲以上に濃いあれはないですよね多分。あ、前アベマでやってたやつ、もしかしてワールドチャンピオンシップ相撲、それとは別なのかな、インターナショナル相撲リーグ、ちょっとわかんないけど、まあちょっとこれも楽しみですね。ちょっと引きがありましたね、インターナショナル相撲リーグとは違うのか、これ相撲チャンピオンシップリーグですからね。まあね、なんか今日本のね相撲っていうのはいろんなあれがあって、もうがんじがらめに自由にできないだろうけど、これがねマジで世界展開してビジネスすれば本当に大きなビジネスになると思うんですけど、まあいろんなね昔から長いからいろいろあってそれは無理なんでしょうね。はい、あ出てきた、アトランタに拠点を置いてんだって。なるほど、ぜひ皆さん興味あったらググってみてください、相撲チャンピオンシップリーグです。はい、そんな感じで今日は終わりにしましょうか。あ、これねいいでしょ、クラッシャーのシャツ、今日はねこれを着て MC をさせていただきました。 MC とかよりね襟付きのやつを作りたかったので、ぜひこれ川尻達也のね ショップに売ってますんでよろしくお願いします。そしてカルポニクスもね、引き続き睡眠で悩んでいる方、寝つきが悪い、眠りが浅いね、寝起き疲れを取れてない、そんな方にはぜひ概要欄からカルポニクスを飲んで寝つきが良くなって眠りが深くなってね、寝起きのコンディションバッチリ疲れ取れてますんでよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様良い一日を。またねー。